テリーの住まい大好き。皆さんこんにちは。愛の住宅カウンセラーテリーこと中宮輝夫です。今日も住まいのお話と80年代の洋楽でお送りしたいと思います。さて、先日なんですけれども、石川県木造住宅協会が主催しております、略して私たちは木住協と呼んでるんですが、木住協さんが主催しています、ハウジングスクールに参加してきました。ハウジングスクールといいますのは、だいたい毎年6回から7回ぐらい、テーマを変えて、建築に携わる人が勉強できるようにというのでね、そういうスクールが開講されてるんですけれども、私はちょうど1回目に参加してきました。この時のタイトルがですね、安全安心な乾燥剤の生産利用マニュアルについて。これだけでは何のことかさっぱりよくわからないと思うんですが、要は木造住宅に使う、構造材としての、柱、これの乾燥スケジュールとか、その強度のお話だったんですね。もともとが大工さんであったんですけれども、私もともとが大工であった私は、さまざまな木材を実際に加工して、家を建て、その後のメンテナンスもかつてはしておりました。ですから木の乾燥具合によって加工のしやすさや木材の耐久性が変わることを、なんとなくは知っていたんですけれども、じゃあ具体的にどのような乾燥の仕方をさせると適切な乾燥になるのか、そこまではさすがに知りませんでした。と言いますのはですね、皆さんはよくご存知ないとは思うんですが、山で伐採したばかりの木って大量の水分を吸った状態です。もう小さな木でも重くて持てないぐらいだと思います。最初はそうなんですが、これを切った後に、放置しますと、木の中にある水分はどんどん蒸発していき乾燥していきます。ですがこれかなり時間がかかるんですね。ですから木の乾燥が不十分な状態で加工して家を建ててしまいますと、至る所にカビが生えたり、あるいは虫がつきやすくなったり、それと木そのものが腐りやすくなったりして不具合が出やすくなるんですね。そこで木を伐採した後には、ある程度乾燥させてから柱ですとか土台、梁などの構造材に加工していくわけです。そこで今回はですね、木造住宅を建てるのであればぜひ知っていただきたい木材の理想的な乾燥方法のお話です。ちょっとマニアックかもしれませんけれども、建物の耐久性や強度に関わる部分ですから、ぜひとも聞いていただきたいなと思います。24分間楽しみにしていてくださいませ。はい、スターシップ聞いていただきました。今日は木材の理想的な乾燥方法というお話をいたします。切ったばかりの木材をね、十分に乾燥させた後で構造材、柱ですとかね、土台ですとか、そういった構造材に加工しますと、次のような効果が得られます。建てた後に木材の寸法が安定します。それとカビが生えにくくなります。虫もつきにくくなります。それから湿気に対する耐久性が増していきます。強度も上がります。つまり木材を乾燥させてから使いますと、木造住宅にとって望ましい条件で建てられるわけなんですね。ただし昔じゃあどうしてたんですかと言いますと、昔はですね、 現在のような、人工的な乾燥方法ってありませんでしたから、木材を乾燥させるといえば木をさん積みして雨が直接当たらないで風通しのいい屋外に、放っておくと、あるいは、立てらかせると、いずれかの方法を使いまして数年という長い期間をかけて乾燥させていました。現在でも、数は少ないんですが、やっぱりこの方法を使ってらっしゃる工務店さんもいらっしゃいます。しかし木材を天然乾燥させるのが非常にちょっと厄介な問題もあったんですね。それはですね、数年という長い時間がかかるためすぐには使えないと。ですからなかなか、1ヶ月や2ヶ月という短い期間では寸法が安定するほどの、乾燥率までは当然下がりません。それと数年間放置する必要があるとなりますと、乾燥のためだけに広大なスペースが必要になってくるんですね。これらの問題を解決するために考え出されたのが、現代の木造住宅では主流となっております人工乾燥です。人工乾燥の方法はいくつかあるんですが、一番多いのは含水率、要は水分が 30% 強ぐらいにまで、天然乾燥させた木材を乾燥処理の中に入れまして、温度と湿度を管理しながら、ボイラーで高温にして、そこで乾燥させる、蒸気乾燥という方法が、一番ポピュラーではないかなと、思いますね。じゃあこれは一体またどうなるのかというお話は曲の後で。はい、マイケル・ジャクソン聴いていただきました。今日は木材の理想的な乾燥方法というお話を、しております。人工乾燥の方が、圧倒的に主流なんですけれども、この人工乾燥の仕方にも実はちょっと種類がありまして、温度で大雑把な表現をちょっとしますと、100度から120度で乾燥させるのを、高温乾燥というふうに大雑把に言います。でそれよりも低い80度から100度で、乾燥させるのを中温、80度以下の場合は低温というふう、そういう表現をすることが多いかなと思うんですけれど、木材の乾燥のスケジュールを短縮できることから、やっぱり高温で乾燥させることが圧倒的に多いんですよね。高温で乾燥しますと確かに短時間で、含水率 15%、だいたい 15% ぐらいまで、落とすことができます。これ建物に使うのに、ほぼ最適と言われる、含水率なんですけれども、その一方で内部割れという問題や色艶がなくなる、またちょっと匂いが焦げ臭くなる、そういった問題も出てきました。最近は木造住宅とは言いましても柱を全く見せない大壁工法というのが主流なので、見た目ですとか匂い、あまり気にしない方が、増えてきたかなと思うんですが、問題は内部割れです。これ柱の表面から見ると全くと言っていいほど割れがないのに、実際に加工してみると、いくつもの大きな割れが中に潜んでいるため、実際の強度に影響があるのではないかと、危惧されるようになったんですね。本当に中には貫通しているような、そういう割れもあるんですよ。そこで全国の木材を供給している県の自治体がタッグを組みまして、それぞれの地域材使って、内部割れが起こると強度が落ちるのかどうか、そして内部割れが起きないような理想的な乾燥スケジュールはという課題に取り組むことになったわけです。ちなみに石川県の場合は、特産であります能登ヒバを、使って実験されたそうです。その結果なんですけれども、内部割れそのものが起きたからといって大きな強度の低下は認められませんでした。ただし そう、この正し書きのところが問題なんですね。あくまで程度問題と。あまりにも乾燥しすぎて過乾燥になった場合は、曲がりとか先端に関して明らかな強度低下がやっぱり見られたんですね。他にも問題があったので、それは曲の後でお話しいたします。はい、フリートゥートマック聞いていただきました。今日は木材の理想的な乾燥方法というちょっとマニアックなお話をしておりましたけれども、実際に実験していただいた結果、木材を強制的にあまりにも乾燥させすぎるとかえって強度が落ちることが分かったんですね。これは今までの建築業界の常識を覆すものでした。これまではどうだったかと言いますと、木材というのは乾燥させればさせるほど寸法も安定して強度も上がり続ける、まあ、それが常識だったからなんですね。しかし実験の結果ですが、高温で乾燥時間を延ばしますと確かに乾燥が進んで、寸法も安定はしていくんですが、強度に関しては天然乾燥のものよりも明らかに落ちることが分かったんですね。そこで次の課題としまして、内部割れの少ない、つまり過乾燥にならない人工乾燥のスケジュールを探し出すために、いくつかの乾燥パターンで実験を繰り返してみたそうです。まあ、そうしましたところ、高温乾燥の時間を、まあ、24時間ですとか18時間、まあ、そういった形で、できるだけ短くして、その後は、低温で乾燥させるか、あるいは天然乾燥させていく方が、乾燥時間は確かに長くかかりますが強度をあまり落とすことなく乾燥させられることも分かってきました。やっぱり天然乾燥と同じような強度ってはなかなか出しにくいみたいですね。ですから建てた後の強度を重視するんであれば、十分な期間をかけて天然乾燥させる方が一番強度が発揮できることが改めて分かったわけです。まあ、天然乾燥のいいところってのは過乾燥にならないと、必ずある一定のところで止まるんですね。ですから、まあ、やはりその状態が一番適切な強度の出せる状態ではないかということも分かってきたわけです。ちょっとマニアックな内容だったんですけれども、せっかくなので次回はまた天然乾燥のさらなる魅力についてお話ししたいと思います。ぜひとも聞いてみてください。はい、今日も最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございます。